それではイザヤ書の44章の今日は前回の一節からですね、もう一度お読みいたしますね。今聞け、私のしもべヤコブ、私の選んだイスラエルよ。まあ、神様がこのように語られている理由というのは、神様から選ばれたものだということですね。あなたを作り、あなたを母の体内にいる時から形作って、あなたを助ける主はこう仰せられる。恐れるな。まあ、この恐れるなっていうのは聖書で365回出てきますね。私のしもべヤコブ、私の選んだエシュルンよ。私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの末に、私の祝福をあなたの祝福子孫に注ごう。まあ、実際にイスラエルに行ってみると、多くのところがですね、砂漠のようになってますけども、まあ、そこにイスラエルの人たちがですね、によってですね、この言葉が現実に、だから神様の約束っていうのは、私たちが見てて、はい、この言葉を神様やってくださいって言っても何もならないんですよ。私たちが実際にやると、そのことが、神様によってなされたんだっていうことがわかるんですよね。で、彼らは流れのほとりの柳の木のように青草の間に芽生える。あるものは私は主のものと言い、あるものはヤコブの名を名乗り、あるものは手に主のものと記してイスラエルの名を名乗る。イスラエルの王である主、これをあがなう方、万軍の主はこうせられる。私は始めであり、私は終わりである。私の他に神はいない。まあ、そういうふうに日本で言うとクレームが飛んできちゃいますよね。で、私が永遠の民を起こした時から、誰が私のように宣言してこれを告げることができたか。これを私の前で並べ立ててみよう。彼らに未来のこと、来たるべきことを告げさせてみよう。恐れるな、おののくな。私がもう古くからあなたに聞かせ、告げてきたではないか。あなたが私の証人、私の他に神があろうか。他に岩はない。私は知らない。偶像を作る者は皆虚しい。彼らのしたい者は何の役にも立たない。彼らの使える者は見ることもできず、知ることもできない。彼らはただ恥を見るだけだ。誰が一体何の役にも立たない神を作り、偶像をいたのだろうか。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。私たちが信じる神は、たとえこの日本において人数が少なくても唯一の神であり、この方以外に神はいないという神を信じることができている、この祝福に預かっていることを心から感謝いたします。どうかこの祝福に預かっていることが、この聖書の御言葉に約束されている主の祝福が注がれる生涯になっていくことができるように、その秘訣は初めに言葉があったのか、そうではなかったのかによってしまいます。どうか私たちが、今年この御言葉によって約束された特別な祝福に預かることのできる歩みとなるように導いてくださることをお願いいたします。感謝してイエスキリストの皆によってお一人お一人祝福してお祈りをいたします。アーメン。で、私たちはですね、昨年最後のですね、この聖日礼拝において、主が特に、先ほど読んだように、イザヤ書の44章3節の御言葉を通して、私たち、一人一人に主がこの御言葉によって約束してくださっている、主の祝福が注がれる、歩みについて学んだんですね。それが、先ほど言ったここの場所なんですけども、まあ、先ほど岡部淳さんがですね、明かししてくださいました。もう昨年ですね、現実にその祝福に預かっている。まあ特にですね、この潤いっていう言葉が、まあ、直接淳さんの名前ですね。まあ、昨年私の進学校ですね、金曜日の講義に、まあ、同じ淳さんっていう、でも今度は女性だったんですね。ですから、まあ便利な言葉なんだなと、男性だけではなく、まあ、女性にも。ですから、この、からその人がですね、昨年の秋に講義に出てきたので、あ、この言葉は非常にですね、うちの教会にも淳さんがいる、進学校の私のクラスにもいる、
そして今年ですね、この言葉がですね、このように与えられたというのは、なんと印が与えられているものか。でもこの祝福に、これを読んでその祝福に預かることができるわけではなくて、イスラエルはそのような存在とされた、まあ、それがですね、ここに書いてあるように、恐れるな、私のしもべヤコブ、私の選んだエシュルン、まあ、そのエシュルンというのはまっすぐなものという意味なんですね。さらには愛されたもの、まあ、ソロモンという王様の本名はエディディアっていう名前で、それは主に愛されたものっていう意味ですけども、このエシュルンというその呼び名もですね、神様にとって特別な存在だ、まあ、私たちもこのイエス・キリストを信じることによって、その特別な存在である、しかしその特別な存在であることが、この祝福によって表すように、神様が私の生涯を計画しているということなんですね。じゃあその秘訣は何なのかっていうと、今聞けっていうことなんです。この言葉の持っている意味というのは、いろんな意味があります。で、私たちの存在というのは、過去の結果が現れるようにほとんどの人は歩んでいるわけですよね。でも私たちには、この神様から愛されているというエシュルンであるという存在が、この神が言われている言葉を聞くことによって、過去とは全く関係がない生涯に歩むことができるっていうのが、それが私たちに与えられている特権でもあるわけなんですね。でも多くのクリスチャンがカウンセリングすると、過去にこれがあって、これがあって、これがあって、これ、まあ1回目はしょうがないんですけども、もう2回も3回も同じ話をする人がいるんですよね。で、それは何でかなっていうと、それはなぜかというと、それは神様が与えている、この神様が 100% 原因でもたらされている自己認識ではなくて、こっちの認識を持ってしまうんですね。これを私は説明するときに、また私は中学校の教師でしたので、まあ、1年生を持ったときにですね、初めて体験したことは、まあ、彼らがそれまで小学校では私服で行ってたわけですけども、中学校になると学生服を着ますよね。まあ、大体体が大きくなっちゃうので、この袖がですね、これぐらいになってる学生服を着てますけども、でもやってることはですね、中学校に入ってきているにもかかわらず、人間関係が最初はですね、新しい人間関係が、他の学校から来た生徒との関係がないので、もともと同じ学校の生徒と関係を持つので、その関係から現れる行動というのは、中学生とは思えない行動をとるんですね。これが、まあ、カルチャーショックでした。まあ、ほとんど私は2年と3年しか持ったことがないので、初めて1年生を持った時の行動を見てびっくりしたんですね。ところが、まあ、中学校になると部活をやるので、先輩後輩っていう関係ができてですね、そして夏休みになると、クラスとして行動する、活動するよりも、部活動として活動しているので、先輩後輩という関係で活動するんですね。そうすると2学期からは、1学期とは全く違う行動をし始めるんですね。で、それは何でかっていうと、それまで内面は学生服は着てるんですけども、中身の自己認識が小学生。そしてその自分のそのような認識を与える関係を持っているので、こちらの行動しか出ないんです。で、その行動というのは何かっていうと、先ほど言ったように、初めに言葉があるっていうのではなくて、初めに違うものが来てしまう関係なんですね。で、教会の関係っていうのはどういう関係かっていうと、それは初めに言葉が来る関係なんです。ところが教会の関係も、昨日テレビ番組見たとか、あのお店行ったとか、そういう話になってしまうので、結局こちらの自己認識能力に基づいてしまうので、そうなるとこの人っていうのは初めには言葉が来ない人になっちゃうんです。ですから初めに言葉が来るためには、神様が言っているように今聞けって言うんです。で、それも神様は本来だったらエシュルンとされているんですけども、私のしもべヤコブっていうふうに言ってますね。先ほど私たちが新しい賛美で自分を捨てって書いてあるので、まあ、クリスチャンじゃない人を見た時にですね、ああキリストを信じたら自分を捨てなきゃいけないな、苦しいな、そうじゃないんですよね。これを捨てるんですね。このヤコブである存在を捨てないと、なんでかっていうと、 このヤコブは初めに言葉が来る人です。
自分の考え
に来ちゃうんです。これだともう全部エラーしか出てこないんです。ですからせっかく神様がこのような存在とされたことを表すために私の祝福っていうものを用意しているにもかかわらず、彼らはヤコブとして歩んでしまっているので、その祝福をどれぐらい失っちゃうんですか。半分ですか。
全部。
全部なんですよ。全部失っちゃうんです。その象徴が何でしたっけ。国を失ってしまうんです。仕事を失っちゃったっていうんじゃなくて、国そのものを失ってしまうわけですね。しかしこの祝福によって彼らはっていうのは、このヤコブとして歩んでいる彼らが今聞くならば、エシュルンとした存在として歩むことができる。そしてそのような存在であることが、彼らが流れのほとりの柳の木のように青くその間に芽生えるっていうふうに言ってるわけですね。そして彼らを通して、あるものは私は主のものと言い、あるものはヤコブの名を名乗り、あるものは手に主のものと記してイスラエルの名を名乗るっていうんですね。でこれは何を言ってるかというと、これは前半は異邦人のことを言ってるんです。後半はイスラエルのことを言ってるんですけれども、先ほどダビデの幕屋っていうのは教会だっていう話をまあしましたよね。でそれは私のアイデアではないんですね。聖書にそう書いてるからなんです。でそのダビデの幕屋というのは何をしたかというと、異邦人も共に集まってこの主を礼拝するという、その礼拝をダビデの幕屋っていうふうな形で捧げられたわけなんですね。ですからこれは何を言ってるかっていうと、実はアブラハム契約のことを言ってるわけなんですね。アブラハム契約っていうのはどういう契約なのかっていうと、何を約束されているかっていうと、その後主はアブラムに仰せられた。まあその後ってこれ何の後だと思います。これは覚えてた人は聖書を読んでる人なんで、はい、読んでる人、読んでない人これはテラが死んだ時なんです。テラはどういう人でしたっけ。名前からしてもお寺ですから偶像礼拝者ですね。で偶像礼拝者の影響、偶像礼拝っていうのはこの世の価値を信じてるということが信仰、まあ、宗教なんだけども、宗教としての形に現れるんです。ですからテラが死んだことによって、テラはどういう影響力を、まあ、父親でありながらどういう影響力を与えられてたかというと、カナンの地に行けって言ったんだけども、どこに行っちゃったんでしたっけ。まあ、ハランとかカランとかね。どういうとこは分かります。
自分も神様の半分、
まあ、自分の考えも入れることのできる信仰っていうのは、自分の考えも入れることができるんです。でつまりどういうことかっていうと、まあまあっていうところなんですね。ですけどそこでは神様がアブラハムに語った祝福を実現することがどれぐらいできるんでしたっけ。
ゼロ
になっちゃうんです。なんでか分かりますよね。さっき言ったように聖書の信仰っていうのは、この根拠が御言葉以外のものに入ってしまうと、結果がこっちの結果ではなくて入れたものの結果で出ちゃうんですね。さっき言ったように純粋のこの南アルプスのですね、このミネラルウォーターがこうあるとしますよね。その中に毒を一滴入れたとしましょう。飲む人いますか飲んだら どっちの結果が出ます。
毒
の結果が出ちゃいます。でそういうクリスチャンが私はたくさんいて、カウンセリングしたので分かったんです。どうしてこう約束されているのに、ましてイスラエルという反面教師がありながら、どうしてそっちの反面教師に習っちゃうのかなっていうと、自分の考えをそこに入れてしまうからなんです。そうすると彼はもともと偶像礼拝をしていたので、まあ、そこではこの神様を信じるのは、まあ、私たち日本人も同じですけども、この地で信じるのはなかなか難しいけれども、カランという地では、ハランという地では、まあまあやっていける。自分の考えも入れることはできる、神の考え事も入れること、これが信仰だっていうふうに、そういうふうに自分で再定義して信じることができるところに行ってしまったわけですね。ですからこのテラが死なないと、私たちの中にいるテラが死なないと、初めにっていうところが違うものが来ちゃうんです。もうそのためそれは信仰ではないので、
神様の約束が成就しなくなってしまうわけですね。
もちろんそれをサタンが私たちに働いてるんですよね。で、なんて言ってるかというと、あなたは私の生まれ故郷、あなたの父の家を出てって書いてあるんですよ、ちゃんとね。父の家を出ないとダメなんです。だからこの父が初めに言葉があったっていうクリスチャンならそこにいた方がいいんですけど、そうじゃないところにいつまでもいたらずっと同じことになっちゃうんですね。まあまあだけど、まあまあやっていけるけれども、神様の祝福は一つも起こらないっていう生涯になっちゃうんですね。まあ、で実際に私そういう人をたくさん見てきましたから。そしてそうすればって書いてますよね。そうすれば、これが信仰の音、唯一の信仰の音です。聖書で言って聖書が定義している信仰はこれ以外のものは信仰ではないです。だから信仰じゃないから神様が約束された祝福は私の生涯に起きませんよっていうことはしっかり理解しておかなきゃいけないんですね。そして私が示しに行きなさい、そうすれば私はあなたを大いなる国民としって書いてますね。ですからアメリカの国立国会図書館に行って、人名の中で最も使われている名前は何でしたっけ？
アブラハム、
一有名なのは一番、そうですね、アブラハム・リンカーンです。でそのリンカーンが使っていた聖書が大統領の宣誓式の時にこう出てきますよね。そしてあなたを祝福し、あなたを大いなるものとしよう、あなたの名は祝福となる、あなたを祝福する者私は祝福し、あなたを呪う者私は呪う、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。だから他の人が主の祝福に預かる元となることができる、まあ、さっきのね証もそういうようなことを言ってましたよね。祝福っていうのは自分が生活が豊かになるためっていうだけではなくて、さらに他の人を潤すことができる、私が祝福の元だ、この御言葉によってそういう存在とされたんだっていうことが分かるようにっていうことですよね。そしてアブラハムは主がお告げになった通りに出かけた。つまりこのアブラハムの行動は 100% 何に基づいてます？
主の言葉
ですよね。自分の考えはどれぐらい入ってます？
ゼロ
ですよね。とかそれを教会が入れちゃうんですよね、信じやすくするために。だからそれだともう神の側からは、教会にとっては信仰なんですけども、教会にとっては信仰と見なしてくれるんですけども、神様はそんなふうに見なしてくれないんですよ。それは皆さんの生涯ではっきり現れちゃいます。そしてロトも一緒に出かけていった。アブラハムはカランを出た時は75歳、まあ、ここでカランって書いてますね。今ハランでしたかね。で75歳だってことはもう定年退職してからどれくらい経ってますか？10年くらい経って、最近はね、昔だったら15年です。つまりこう人間的な可能性はほとんどない。でも何を問題かというと、アブラハムは妻のサライと甥のロトと彼らがいた全ての財産とカランで加えられた人々を伴ってしまったんです。つまり何かというと、この世のしがらみもですね引きながらそこに行ったんです。でこれってしょうがないんですよ。私たちはこのアブラハムっていうは、この言葉を語られて、その語ってくださった神様をどれぐらい知ってます？あんまり知らないんですよ。で知らないとどうしても自分の中でこれは保証になるなっていうのを引きずりながら歩んじゃう。それとその引きずってると歩みっていうのは早いです？ゆっくりですか？
ゆっくり
になっちゃうんですよ。これ捨てちゃえばいいんです、本当は。これはヤコブとして必要なもんだから、どうしてもそれまでヤコブとして歩んできた人にはこれは、じゃあちょっとなくちゃ困るような、あった方がいいだろうと思うんだけど、ずるずるずるずる引きずってるから、なかなか本来の神様の目的に行きませんよね。でこの神様の御言葉が成就するために何年ぐらいかかりました？100歳ですよね、アブラハムは。だからあと25年ですよ。でも25年間引きずってたなら、25年間ではこの言葉は成就しなかったんです。どっかでこれを捨てちゃうんですよ。でカナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入ったって言うんです。で私たちはアブラハム契約に預かるために、これはユダヤ人に与えられている。アブラハムっていうのは異邦人でしたけども、この契約によってユダヤ人になったんです。だから彼の中で、彼が自分がユダヤ人だっていう自己理解というのはどれぐらいあります？ゼロですよ。 でも神様の側からは100なんです。これが信仰で一番重要な内容なんです。アブラハムは自分はそれまでテラの影響で偶像礼拝してたんですから、自分がユダヤ人という理解は全く持ってないんです。ところが彼がこの契約によってユダヤ人とされた。そしてユダヤ人は何のためにいるかというと、他の人の祝福に預かる元いですよね。で、私たちがイエス・キリストを信じているという根本的な原因というのはどこにあるかというと、ユダヤ人の中でイエス・キリストを信じた者がいたからですよね。だから私たちが井戸屋でクリスチャンになっている、そして私たちはこの祝福に預かるために直接このアブラハム契約に預かることがユダヤ人ではないのできないので、ダビデの幕屋を作ったんです。そのダビデの幕屋は教会ですね。教会というのはこのアブラハム契約に預かるための新しい契約に対する、まあ簡単に言うと法人なんですね。法人という言葉は分かります？法人というのは法的には人にされてるんです。でも実際は人ではないんですよ。だけど教会のことを何て言いましたっけ？キリストの体っていうんです。なぜかというとこの契約の対象が人でないと結べないからなんです。でこういう理解っていうのが日本人にはとても習慣的にないんですよね。わかります？契約なので、契約関係なので相手は人でないと結べないんです。だからこの契約っていうのは立法ですから、法律ですから、法律的に人を作るんです。それがキリストの体っていう教会なんです。だから教会に集う者だけがこの新しい契約によってこの祝福に預かることのできる何を与えられてるんですか？さっき言ったじゃないですか。何？特権なんです。その教会というのはこの特権を行使したかどうかを問われるところです。それ以外の目的で来たってしまうのは何が原因ですか？と、一初めに違う考えなものが来ちゃってるからだって。私はあの最初にね、教会始めましたよね。あのどこだしたっけ、南大戸じゃなくて吉野町のところでね。でその時に、まあもう亡くなっちゃいましたけども、由美香さんがお家で教会やってたんですね。そしたらあのもう礼拝の始まっているのに、一人の男性がですね、スタスタスタ歩いてるんです、駅から。でそのまあ彼の名前はここで言いませんけれども、もうあの礼拝の時間始まってるよって言ったんですよ。何て言ったかというと、手にポケットに手をつく、ええんだよ飯の時間に間に合えばって言ったんですよ。由美香さんのところでご飯出してたんです。でこれだけはやっちゃいけないと思いました。だからうちは飯は出ないっていう教会なんです。飯のために教会あるけど、飯って分かりますよね、飯のためにはあるけど飯のためには教会やらない。これは僕教訓だと思ったんです。飯のために教会やっちゃいけない。多くの人は、まあ、実際にあのカルバリチャペルに行った時にですね、あのロゴスカフェっていうね、すごい美味しいほうれん草でできたラップサンドが僕は大好きでしたけど、そのロゴスカフェがカルバリチャペルのコスタメスにあったんですよね。そしたら次の年にとないんですよ。そしたら、え、ここにこういうのなかったって言うと、要はチャックがあのもう閉めろって言ったんでなくなっちゃった。え、なんでですかって、だって礼拝に行かないでここに溜まっちゃってんだもんって。アメリカ人だってあんなにね、教会に行くのはたくさん行く人がロゴスかけて、まあ、あんな美味しいものを食べたらね、誘惑になってそっちの方に行きたいっていうのは分かるけど、礼拝に行かないでここにたむろうようになっちゃってなくなっちゃったんですよ。これも私は大きな教訓だ。やっぱり飯のためにやってはいけない。だから私の教会は年に3回だけね、まあ未信者のためもありますけど、そういうことをやってますよね。で今そこに私たちが行くために、まあ、ちょっと先週読んでるんですね。ここでイエス様がすごいことを言ってるんですね。もし私たちが聖書訳のキリストを信じるなら、このことがすごく大事なんです。ここは聖書が何でイエス・キリストを信じることが重要かっていう理由を言っています。これ以外の理由でイエス・キリストを信じても信じたことにならないです。 キリスト教という宗教をやってるだけになっちゃう。読みますね、もう一回。誠に誠に、これヨハネの福音書しか出てないフレーズで、アーメンアーメン、あなたに告げますって言ってます。あなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わしたことを信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移ることができるっていうんですね。つまりパスポートが与えられるっていうことです。そのパスポートが、でも私たちはイエス・キリストの言葉を聞いて頑張るならやりやすいんだけどなとかですね、気持ちだけじゃダメなのとかですねいろんなことを考えちゃうんですけど、信じるものはって言ってます。だから私たちが聞いてるこの聖書の言葉っていうのは聞くだけではダメで、信じるっていう応答が必要なんですよね。で、誠にあなた方につけて、もう一回言ってます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。今が、どうしてかっていうと明日がない日がありましたもんね。ですから今がその時です。そして聞くものは生きるのです。なぜかというとこの命を与えられるからですね。しかも私たちを唯一この罪の結果である永遠の滅びから救うことのできる命を与えることができる。永遠というと、いやなんだ俺そんなに行きたくないんだけどってでこう永遠というのはそういう意味では質的なことなんですね。全く違う命です。イエス・キリストのしか与えることのできない命で、その命がない、その命によって私たちはこの死から命に移ることができるんですね。まあ、パスポートと同じです。どんなに私がいい人でもパスポートがないと通れないですよね。まあ鉄砲持ってね、入れろって言って入れてくれるかもしれないけれども、でそれは父がご自分のうちに命を持っておられるに、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったから。だからイエス・キリストを信じて、なんでこの命が与えられるのかというと、父なる神によって子なるイエス・キリストにこの命を与えているからですね。また父は裁き、この裁きの基準は何でしょう、を行う権威を子に与えられました。子は人の子だから。だからイエス・キリストを信じるっていうことは、この権威が与えられている方として信じなければ、あるいはこの権威が与えられているからこそ信じるっていう音が求められるんです。いや頑張るんじゃダメなんですか。いや頑張ることによってことができないことなんですよね。そしてごめんなさい言ってしまいました。そしてこのことに驚いてはいけません。驚きますよねえって、死んだらだっておしまいじゃないのって思ってますよね。信じる前は、だって死んじゃったら終わりじゃないの、何もなくなって、いやそんなことないんだよって言ってるんです。だから驚きますよね。死んだらおしまいだと思ってた人がいるんですよ。こういうふうに言ったら驚くどころか、そんなまさか、そんなはずねえだろみたいな。先週も言いましたけど、私の、進学校に、一緒に入った時にいた彼がですね、牧師になって奥さんを連れてきて、そして奥さんが、その彼が牧師の教会行ってクリスチャンになったんですけども、教会で言ってることを聞いてどう思いました、こんな調子のいいことないと思ってましたって言ってました。でも信じたらどう思いましたって、ただ他の人が信じてることは調子があんなに調子のいいことはないって言ってました。でも最初は私たちが信じるのは、なんだこの調子のいいこと、イエス・キリストを信じたら死から命に移るんだ、そんな調子のいいことを信じてんのって言ったけども、信じた途端にそれじゃない人の方が調子がいいことを信じてるんだっていうふうに思いました、言ってますね。でこのことに驚いても、墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。でこのことが起こるということを保証したのが、この箇所で言っている後にですね、ヨハネの十一章でラザロが死んで4日も経って臭くなっているのに、ラザロ出てきなさいって言ったら、ラザロが巻かれた布のまんまですね、こういうふうに出てきたんですよね。でもしラザロって言わなかったら大変なことになっちゃう。出てきなさいって言ったら、もうみんな出てきて、で現実にイエス・キリストが十字架に着いた時に、エルサレム中の墓から人々がですね生き返ってしまいましたよね。だから彼らはダビに伏さないで直接埋めてるんですよね。で善、神にとって善とみなされるものを行ったものはよみがえって命を受け、じゃあ善は何ですかというと、私の言葉を聞いて私を信じるのか、頑張るんじゃないいけないんですか、頑張るんではならないですよね。 頑張るの方が頑張れるんだけどなって言うんだけど、それは私の考えを初めに持ってきてしまってるだけですね。で、悪、神にとって悪と見なされも行ったものはよみがえって永遠の裁きを受けるっていう、私たちが死んだ後にこのことが本当だったっていうことを知ることになっちゃう。でもその時には驚いてもどうすることもできないんです。そしてこの違いをもたらす基準は何かっていうと、さっき言ったように私の言葉を聞いて私を使わしたことを信じる者が神にとって善となる行いだ。これが唯一私たちに与えられている信仰の行いの中で私たちを永遠の裁きから命に移すことのできる唯一の方法なんですね。ただ私たちが納得できねえな、じゃあこんな方法でとかいろんな方法でって考えたとしたって、それは死後の世界では何の役にも立ちませんよって。で、今日私たちが学ぶこの箇所もそういうふうに言ってますね。何の役にも立たないって書いてある。死から私たちを命に移すために何の役にも立たないものをイスラエルが作ったんですね。なんででしょう。イスラエルの王である主はこれをあがなう方、万軍の主はこうせられるって。で、このあがないの象徴が十字架ですよね。私は始めである、私は終わりで、私の方に神はいないって言ったら、お寺から、この周辺にもね、お寺や神社いっぱいありますから、もうクレームの連続ですよね。そんなこと言われたら商売成り立たないだろうみたいな。でもこれが本当ですよね。歴史を通して神様、私たちを通してそのことを表したいと思ってるけれども、その方法が祝福ですから。でも初めに違うものが来た人にはないです。ですから私たちは今年この御言葉を冷蔵庫に貼っていただいて、私の生涯に、先ほどのですね、純さんの証のように、私の生涯にこの1年間の中でですね、この祝福がどのように起こったのか、まあ証しするほどのですね、大きなことでなくても、まあ、ここに書いていくと、私がどのようにこの1年間この言葉を、初めにこの言葉を持ってきて信じたのか、違うものを持ってきちゃったのかというのは、ここに明らかに出ちゃいます。そして私が永遠の民を起こした時からって言ってますね。ですからこの贖いというのが、先ほど言ったように永遠の命をもたらすので、永遠の民を起こした時、なんで神様が私たちで永遠に生きてほしいんですかっていうと、神様を知るためにはどれぐらいの時間が必要なんですか。
永遠。
そうなんです。永遠がないとできないんですよ。だから神は私たちに何を願っているかというと、永遠の命を与えることなんです。その命がなければ宗教でいいじゃないですか。いや、宗教で知ることはできないんですね。この永遠の命によってこの神を知ることができる。誰が私のように宣言してこれを告げることができたか、これを私の前に並べ立ててみよう、彼らに未来のこと、来たるべきことを告げさせてみようって言ってる。で、この時は紀元前700年ですから、後々に来るこのペルシャの王のキュロスによって解放されること、そして今の私たちだったらイエス・キリストが、先々週でしたっけ、アメリカの国防長官のヘグセスがキリストを再臨するって言ってます。日本の国防、防衛大臣があんなこと言ったら、次の、ヤフーニュースで えらい書く。あんな一つの宗教ね、確保してるじゃないかみたいな。そして恐れおののくな、私がもう古くからあなたに聞かせ告げてきたではないか、あなたが私の証人です。この証人であることがこの祝福の目的ですね。証人って何かというと、神様が言っている言葉が正しいよっていうことですね。言葉が正しいです。私の他に神があろうか、何を証しするんですかっていうと、この祝福によって私の他に神があろうか、他に岩はない。岩って何ですか。岩、なんかわからないですか。これキリストですよ。だってはっきり書いてるんだ。岩とはキリストですって、第一コリント人の手紙でしょうかね。今ははっきりキリストって書いてある。だからキリストっていうのは私たちを永遠の命を与えることができる、まあ、仏様も立派な人だけど、信じたら永遠の命を与えることはできないんですよ。だから他には岩はないんですね。このことがはっきりしてないと、教会に来るっていう目的が違う目的になっちゃうんです。そして 私は知らない、偶像を作るものは皆むなしい。で、彼らがヤコブとして生きるために何を作ったかというと偶像なんです。なんで偶像を作ったと思います？だって見てください、偶像を作ってる理由っていうのは神様なんて言ってます？この神様の特徴です。なんて言ってます？聞けって言ってます。偶像は言います？
言わない。
偶像っていうのは何をします？私たちが作ったあんた神様だよって言った時に、この神様は私たちに対して何をします？
何もしない
。しないんじゃないんですよ。全部聞いてくれるんですよ。一方通行なんです。だから昔のテレビで言うとこれはアナログですねだから日本人はデジタルの時代でアナログを信じて一方通行で聞いてもらうだけ。あ、これもお願い、あれもお願い、これもお願いしますね、これもお願いしますねってみんな聞いてもらうんです。でもこの神様は私は聞けって言うんです。だから彼らは、でもその聞く理由はイスラエルとされたエシュルンとされたものとして、その祝福を受け継ぐものとして歩むために唯一必要なものだからですね。他のものではできないからですね。だから彼らはそれらの偶像を作ったんですけども、神様からするとそれはどういう評価です？何の役にも立たない。だから信仰が初めに違うものが来てしまうとどうなっちゃうんですか？何の役にも立たない。でもそれの方が私の考えを聞いてくれる、私の考えに同意してくれる神様でも、それは神様ではなくなっちゃいますよね。今日ね、証しを通しても同じことを語られて、私たちがこの神の子供としての特権を行使するためには、その秘訣は唯一初めに言葉が来たのか、そこに違うものを置いてしまったのかです。どうか、ね、この52週がですね、この神様の言葉が実現して、私の証人だというふうに言われる一人一人になることができるように祈りの時を持ちましょう。どうぞ見てください。